こんにちは。この番組は台本なしで対話から生まれる化学反応で番組を進化をしていきます。メインテーマは多文化共生競争です。バラバラなパズルのピースを作り上げていく感覚でゲストを呼びしたり、一つのテーマを掘り下げたりと、その場やその瞬間を楽しみながら配信していきます。ということで、ゲスト第3人目です。
イエーイ。
はい、初男性ゲスト、
田畑さん
です。田畑さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、田畑正則と言います。ちょっとじゃあ自己紹介ということで、仕事とかどんなことを普段やってるかっていうのを話すると、まず会社的には2つ主に所属していて、でプラス自分でもいくつか団体をやったり、フリーランスとしてお仕事を受けたりという感じなんですけどやっていることで言うと、例えばワークショップデザインとかファシリテーションって言われるような、何かしらの場作りをする、まあ、自分が場を開くこともあるし、場を作る人をサポートする、作り方を例えば教えたりとか、一緒に作っていったりとかっていうことを、割と一番メインでやっています。で、まあ、でも場作りといっても、いろんな目的の場があると思うんですけど、例えば企業内の研修みたいな学びの場もあれば、商品開発のためのアイデア出しの場を作るみたいなこともあったりして、まあ、目的自体は、その作る場の目的自体は本当にいろいろあるんですけど、まあ、そういったこうより人や組織の創造性をどうすればこう耕せるかなとか、最大限発揮できるかなとか、あるいは学びがより豊かなものが起きるにはどういう場を作るといいかなみたいなところをこう考えたり、サポートしたりする感じですね。で、まあ、いわゆる研修会社と呼ばれるようなところで、研修プログラムをもうお客さんの課題に沿って作っていくことで、あるいはそれを講師登壇するみたいなこともあるし、商品開発、来年度のアイデア出せないんですみたいな、それをちょっとサポートしてほしいですみたいな時に、じゃ商品開発のワークショップをやりましょうみたいなことをやったりとかで、会社名で言うとミミクリデザインっていう会社や、あとアルバスデザインっていうその研修を主にしている会社だったりっていうのがありますかね。あとはこう麦ちゃんとかと一緒にね、次年経営研究会みたいな非営利のコミュニティでの活動もしているし、あと、まあ、非営利なんだけど、B2B というか、企業向けのお手伝いをするような団体もやったりとかっていう感じです、
うんうん、あと撤退学ですね。
そうだ、そう、撤退学のちょっと研究員としても奈良県立大でこれからちょっと活動する予定というか、はい、今年から多分やりますね。
うん、うん、やりましょう、
やりましょう、楽しみ。まあ結構あれですね、人と組織、まあそう、関心領域で言うと、そのやっぱ組織作りっていうのも関心領域だし、あと個人レベルで言うと、その学びっていうのがキーワードにはあるかなと思います。で、学ぶって行為と、作る、クリエイト、創造するっていう行為が、僕の中では不可分な行為だと思ってるから、まあ、両方ともアプローチするっていう感じですかね。
学びと創造が不可分の関係性。
うん。
うん、
それを個人レベルでサポートすることもあれば、組織レベルでサポートすることもあるみたいな、
うんうんうんうん、
あるいはそれが生まれる組織ってどんな組織だろうっていうことで組織作りをお手伝いするとか、
うん、
それが生まれる場ってどんな場だろうってところで、その研修みたいな場作りをお手伝いするとか、そんな感じですかね。
あー、面白い。なるほ
ど、面白い、うん、まさに多様ですねなんか、
うん、
ね、私の一つ、田畑さんに質問がある。まあ、これもわかんない。聞いてる人も気になる部分だと思うんですけど、うん、その一つに属さない。で、うん、こういろんなものを、こう、プロジェクトとして関わっていくっていう、ところをちょっとお伺いしたいなと思ってて。そのなんか、あえて一つのところにとどまらないっていう、なんかこう、理由というか、
はい、
そういうところを、聞かせていただけたらなと。
はい、なんか、うん、なんだろうな、こうどんなに和食好きでも和食屋さん以外も行きたいよなぐらいな感覚に近いかもしれないなんかなんだろうな、自分の興味関心、多分人によって違うと思うんですけど、自分は割と拡散的な知的探求心 割とあっちもこっちも気になるみたいな、でもあっちもこっちも手出すとなんかつながり見えてくるみたいな、そういうあっちもこっちもっていうのがやっぱり一つの会社、一つの事業や一つの風土を持ってるところだけに、むしろ全部受け止めてよっていう方がなんか無理があるよなって感覚があって、
うん、
そう。でも別にそれは悪いことではないというか、もうちょっと領域を狭めるからこそ出るパワーみたいなところに一つの組織や事業、会社がの力の源泉の一つだとは思うから、なんかそう、あ、この会社でできないことだけどでもやりてえなって思ったらそのやる場所を探すみたいなことを繰り返してると、なんか必然的にそうなるみたいな感じですかね。
うん、うん、なるほど。
うん、あ、なんだろうな、なんかよくあのちょっとね、この撮影始まる前の雑談でも話したけど、よく越境学習みたいなことは言われると思うんですよ。なんか少し自分が所属するものと違う場所で、違う考え方を持つ人たちとあの学びの場を共にすることによって起きる学びってやっぱ質的に違うよねみたいな、そういうやっぱり違う領域の人たちとの刺激ってすごくこうクリエイティブな刺激を得ることが多いし、逆にこう越境学習だけじゃなくて、さっきあの作ると学ぶは不可分っていうところで言うと、自分はこう越境しながら考えていると新しいアイデア浮かんでくるみたいな、その創造行為としても越境っていうのがすごくパワフルだよなと思っていて、なので結構あの複数に所属する、まあ、それがプロジェクト単位か組織単位かは別としても、複数にいるとなんかアイデアが溢れてくる感覚があるって感じですかね。
うーん、
越境学習、なるほど、
面白い。なんか、うん、私もそう思う、賛成みたいな感じなんですけどなんかなんだろう、まあでも流れですよね。なんかどういうふうにあのなんていうか契約、あの、うん、個人事業主としての契約が決まっていったり、あるいは、うん、あの一つの会社で、最初は多分一つの会社で働いてた時代ってありました？
ありました、
うん、あ、そこからなんかもう一つとかもう一つもう一つって増えていったのは、うん、なんかどんな流れがあったんですか？
あ、そうね、なんか今でこそさっき話したような意味付けでね、こう意図を持って影響していくっていうのはあり得るけど、うん、もちろん最初そういうことなんか全然俯瞰して考えたりはしていなくて、
うん、
一番最初自分は大学出た後、あ、ごめんね、 BGM でうちの子供の声流れてると思いますが、うん、
生命のエネルギーが
大丈夫です
めっちゃエネルギーが聞こえる
もともと新卒でアパレルに入の会社に入ってるんですよね。で、うんうん、あのルミネとかパルコみたいな駅ビルの中に入っている洋服屋さんで販売員とかスタイリストやっていて、その時は本当に一社だけでした、そう。でも転職するときに、なんかこう、なんか漠然とこう、うん、なんか自由にいろんなことをやりたいよなと思って、転職するときの条件の一つとして、あの副業家みたいな、あの副業むしろ推奨ぐらいな会社を選んだんですよ。でもその時に副業の何かプランがあったわけじゃ全然ないけど、
うんうんうん、
で実際はまあ普通に目の前の仕事楽しくてやっていて、でやっぱり目の前の仕事はあの純粋に興味がある領域だったから、その人材開発とか育成とか、
うんうん、
それをやっぱ会社の中だけでは学びきれないんですよね。やっぱ外に普通に学びに行くようになっていて、うん、だからまずは学びのために外に出たんですよね。あの、うん、それはいわゆるセミナーみたいな感じかもしれないし、あの 今だとねオンラインの対話の場みたいなのいっぱい企画ね、本当毎日のようにされてると思うけど、
うん、
そういうなんか、まあ、お金を払うセミナーとは全然限らないけど、そういう学びに行ってたんですよね、外に、
うん、
でそうすると自然とこう単発の場ではなくて、あの仲良くなる人というかさ、なんかもうちょっとこう、うんうん、定期的にあったりとか恒常的に場として機能してるようなところとももちろん出会ったりすることはあって、
うん、
でそういう中でこう仲いい人が出てきて、で最初はねそこで出会った人と環境教育の非営利の団体一緒にやろうって感じが最初かもしれない。あの2015年に SDGs が採択されて、ちょうどその時からあのもともと自分環境問題とか大学でやっていたこともあって、やっぱ関心はあって、で なんか SDGs とかをちょっと広めるような活動をしたいなと思って、そういう非営利の団体を始めたんですよね。で、うん、なんか別にお金儲けを意識してなかったけど、まあ、お金もらえるならもらった方がいいよねぐらいな感じでやっていて、うん、SDGs のワークショップをやったりみたいな、なんかそういうのが一番最初かもしれないな。
え、あれですか、カードゲームとかのやつ？
あ、そうそうそう。
おお、そうなんだ。
うん。で、それは企業向けにやることもあれば、うんうん、自分のなんだ、個人で開いてオープンにやることもあってみたいなとか、うん、あるいはそのワークショップに限らず、なんか、SDGs のこと、事業を、ちょっとどうやってね、SDGs やろうっていうだけじゃなくて、実際どうやって事業の中に、うん、コラボレーションしていけばいいんだろうなみたいな悩みがあった時には、ちょっとそこに入ってコンサル的なというかファシリテーター的な振る舞いで伴走したりとかっていうのもやったりしていて、うん、まあ、そうするとまあお金もまあちょくちょく小銭程度が入ってくるみたいなことはあって、
うん、
でもなんか引き続きそういう学びの場もそういう活動もしていると、またコミュニティは増えていって、でその中の一つとして、ワークショップとかファシリテーションすごい学びたいなと思いながら学んでいる先に出会ったのが今のミミクリデザインっていう感じで、
あ、
でそこに関しては最初は、会員制のコミュニティで、ま、ただただその会員の一人として学んでいたんだけど、
うんうん、
その学びの場とかでミミクリの人たち話しているうちに、これなんかもう一緒になんかやった方が面白そうだねって話になって
今は面白い。
そうだ、お客さんがメンバーになったパターンかな、ミミクリで言うと。
なんかそういうのがあるんですね、会員制で組織、そうそう、うん、コミュニティとしてワークショップデザインを学ぶ場、
うん、そう、そういう会員制のサービスというか B2C のサービスがあって、
うんうんうん、
そう、でそこの一会員として時々こうセミナーだったり講座に参加している中で、うんうん、一緒にやろうって方向になってきたっていう。
いや面白い。
で、あとはなんかやっぱりそういうのやってたりする中で、ちょくちょくこうね、ちょっとうちのお手伝いしてもらえたりしない、ファシリテーターとしてとか、
うんうん、
なんかこうおのおのが持っている専門領域と、でもこれも隣にあるとありがたいんだよなみたいに、プロジェクトベースでなんか人材が欲しくなるときってあるじゃん、なんか、
うんうんうんうん、
この素養を持ってる人欲しいんだよなみたいなっていうところに、うん、たまたま僕がパコってハマったりする機会みたいなものがやっぱちょくちょくこう発生する、
うんうんうんうん、
基本は偶然なんだけど、偶然が定期的に起きるっていう感じ。
うん、面白い。
このなんだろう、外の、ごめんなさい、外のその世界に行って、はい、自分ってこれできるなとか、あ、俺これもできるんだなっていうのをこう、なんだろうな、うん、感覚的にこう分かってきたっていうのもありますか？
ある。
うん、
自分の得意強みみたいなのはあるけど、あんまりそれを生かそうとは、生かして仕事にしようってことは全然考えてないかな。なんか少なくとも自分が学びたい、探求したいって思うものはただ単に興味があって楽しいから以外のことはあんま考えていなくて、
うん、
でそこから出てくる強みみたいなのも一応こう俯瞰はするんだけれど、基本的には声かけてもらった期待値みたいなものに、なんかこう、あ、そういうのが結構自分強みで生きるのね、なんか再発見したわ、ありがとうって感じで一緒にジョインするみたいな、
うんうんうん、
感じが多いかな。でそういう時に、なんか声かけてもらった時にお金ないんだけど手伝ってほしいっていうパターンもあれば、予算すごい確保できて1000万円レベルで確保できるんだよみたいな時も、もちろん案件ごとにバラバラで、でどんな時にも答えたいなって思ったんですよね。
うん、
だから自分よく100、0円から1億円でもいくらでもいいっすよって言って、いいねでだいたい仕事を受けてるんですけど全部、
うんうんうん、
でその時に組織として、例えばアルバスデザインという会社として仕事を受ける時にはある程度お金があるといいよなと思うし、でも個人でフリーランスで受けるっていう選択肢があれば、0円でも時間さえあればいいよなって思っていて、
うん、
なんかそのお金っていう制約でごめんね、やってあげたいんだけどお金もらえないんだったらちょっと難しいかもって断り方をすごいしたくないなって思ったから、そのお仕事を受ける選択肢を広げるためにフリーから正社員まで名刺を持ってるって感じ。
おー、うん、
なるほど、
うん、
なんかでもあれですよね、基本そのお金関係なかったとしても、うん、内容にこう自分がこう、うん、テンション上がらないとやらないって私は思うんですけど、うん、でもそういうものが基本来るってことですよね。
来る、
うんうんうん、
来るね。なんかそれは多分普段僕こういうのテンション上がる人間なんですっていうのを、うん、なんかこう言葉には必ずしもしなくても醸し出しにまくってるなと思うし、でその前提を知っているはずの人から来たお声かけは、あの信じる、どっか正しいポイントあんだろうっていう、
うん、確かに、
うん、だから必ずしも依頼してくる人自身があなたにとってこんな良さがあるよとかっていう価値訴求は頑張って言語化してもらわなくて全然構わない。あの、うんうん、なんかこういう機会があるんだけどどうってなった時に、
うん、
まあ俺のことを知ってるその人がその機会を目の当たりにした時にこれタバタじゃねって思ったってことは、
うん、
なんかあるんだろう、つながる気配がみたいな、そこの信頼に飛び込むっていう感じ。
いやー素晴らしい、
いいですね、信頼に飛び込むっていうワードね。
確かに
ねえ
あとはもう一緒に作っ、そこからなんか一緒に面白さを作っていくっていう感覚ですよね、
うん、
でね、不思議なもんであの0円でもいいよっていうとね、全然もちろん、うん、あのお金ないんだけどっていう市民団体で声かけてくれることもあるけど、払えれば払うんだよね人間ね、なんか不思議なことに、
うんうん
うん、なんかあんまり今もなおあんまりお金は気にしてないかな、
うんうん、確かに。なんかわかんない、私の知り合いはそんなあんまパッと思いつかないですけど、
うん、
結構その副業したいとか、まあ、フリーランスになりたいとかっていう時にそのちゃんと仕事受けれるかなとか、なんかやっていけるかなみたいな不安って多分ありそうだなと思って、
うんうん、
だけどなんかなんだろうな、今のタバさんみたいな流れがなんか私は最高だなと思って、そのなんていうのかな、うーん、情熱とかテンションが上がるところとか、あとまあ自分のつながりの、
うん、
あの人から声がかかってそこに何かどんどんこう信頼して乗っかっていくみたいな、
うん、
でそこにあのお金がついてきたりついてこなかったり、でも意外と結構ついてくるみたいな
うん、うん、
話だったように聞こえて、
うん、
なんかあんまり最初からそこのお金の部分ばっかりをこう心配しすぎないっていうのは、
うん、
なんか大事かもなって思いました、
うん、お金もそうだし、あと形式も別に描いてない、なんか正社員か業務委託か、あるいは、起業しての代表なのか一メンバーか、あるいはプロジェクト単位でのジョインなのか組織単位でのジョインなのかっていうのも、うん、そこの形式は本当なんかあんま考えてないですね。なんかあんまりなんだろう、意図的にデザインしてない副業の形を。
はいはいはい、
うん、結果的にはね、うん、あの例えば収入比率みたいなので言うとさ、ちょうどこう 4つぐらい収入源があるってなった時に、まあ1対1対1対1じゃなくて、
うん、
大体こう4対3対2対1みたいな、なんか微妙なグラデーションがなんかできてるんだけど、
うんうんうんうん、
そう、なんかそれも別にそれが一番リスクヘッジでいい、効率的でいいよねってデザインしたわけじゃなくて、なんかこう、
はいはいはい、そうなった、
そうなった、なんか、
うん、なるほどね、うん、なんかね、そこ自分の話になっちゃいますけど、私は、うん、正社員の時に、あ、ちょっと、うん、なんか私も自由な働き方したいって思って、
うん、
なんだっけな、3万円なんか30万円で1社じゃなくて、
うん、
3万円で10社と仕事しろみたいな、
はいはい、
なんかそうタイトル忘れちゃったけど、まあ、そんな感じのメッセージの本を読んで、
うん、
私もこれだと思って、確かにと思って、うん、3万円の仕事ってこうね、結構そんなにこう、うん、めちゃくちゃハードすぎず、めちゃくちゃ縛りすぎずにできちゃう けどそれ10個やったら30万っていうので、
うん、
なんとなく最初にそのイメージだけあって私はなんか飛び込んだ気がします。
うん、それがちょっとこう一種の心理ハードルとしていい感じに下げてくれたんだ。 その動きを、
うん、そうですね、うんうん、私の場合はその考え方が結構目から鱗だった。
うんうん、その方がなんかネットワークは増えるもんね、少なくともね、うん、
そうですね、
うん、となんかなんだろうな、自分の強みが何かみたいなところももちろんやりながらじゃないと意外な発見ね、やっていくと意外な発見どっちにしろあるなとは思うし、
うん、
あと何がお金になるかみたいなのも分かんないんだよね、なんか、
うんうんうん、
え、これがこの案件で何100万円ももらえるのみたいなのがさ、時折降ってきたりするとさ、
うんうんうん、
あ、でもそういうところが今社会の中で盲点になってるんだなみたいな、
はいはいはい、
うん、発見もあるし、でもそういうのってなんだろう、想定はできないんだよね、なんか、
うん、うん、面白い、
なんか自分のリソースを感覚で言うと、うん、自分っていうリソースを社会にオープンに置いといてるって感じかも。ご自由にお使いくださいっていう感じ。ただし、あの、うん、有限なので時間っていうか体一つだし、
うん、
時間は、
うんうんうん、
有限なので、そこのとこはちょっとうまく調整させてくださいぐらいな感じで、社会の中にポンって自分のリソースをこう置いといてるっていう感じ。
いいな、
それめっちゃ面白いですね、その考え、
うん、
ね、
なんか揃ったそうするとさ、エクストリームユーザーみたいなのが出てくるんだよね、時々。
エクストリームユーザ
ーいや、本来それってそうやって使う商品じゃないんですよみたいな使
い方、はいは
い、いや本当は移動のための乗り物なんですけどみたいな、なんかこう一人カラオケの部屋じゃないんですよその車みたいな、なんか、
はいはいはいはい、はい、
来る人が出てくるというかさ、
うんうんうん、自分の価値がね他者に再発見されるんですね。
うん、そうで、それが単純に楽しいっていう感じかもしれない。
うん、面白い。うん、いいな。そういう感じがいい。
だからなんか依頼が、うん、たまたまうちの組織にちょっとコミットして、なんか自分たちの組織作りも含めて成長に伴走してほしいですっていうようなリクエストだったら、
うん、
プロジェクト単位ではなくてメンバーとしてのジョインっていう、うんうんうん、あのリソースの提供の仕方になるし、
はいはいはい、
あ、この案件ちょっと研修の設計をお手伝いしてほしいんだよねみたいな話だったらプロジェクトのお手伝いだし、でもそこにあんまり自分の中では差がないというか、
うんうんうんうん、
それにテンションが上がるかとか面白そうってなんか感じるかが本当最終意思決定ポイントって感じですかね。
なるほどね、確かに。
だからよく起業しないのとかって言われるんだけど、
うんうんうん、
どっちでもいいという回答しか持ってないというか、
お、
あともっと言ったら、いや別に今も代表でいくつかやってるしなとか、
うんうんうん、
してるっちゃしてるけどしてないっちゃしてないんだよなみたいなぐらいで、ほんとどっちでもいいんだよな、従業員でも社長でもみたいな。
うん、タマさんの周りなんかそういう似たような動き方してる人って結構います？
あんまりいないね。いないけど、いないって断ずるほどでもないか。あのそれこそ次年系研究会、
うんうんうん、
コミュニティとかだと、なんか、正確にはどういう活動の仕方してるのかわからない人がいっぱいいるって感じ。
はいはいはいはい、確かに生息不明みたいなね。
そうそう、あの収入源、あの活動しているリストと収入のリストがなんか全然マッチしてねえなみたいな、
うん、はいはいはい、わかるわかる、うん、なるほど、
うん、
いや、なんかそうそう、そういうの私もすごいいいなと思って、なんかそこから何かね、つながって、そういうふうなことも当たり前の選択肢として、
うん、
なんか 知れるといいなと思って、20代30代の若い、まあわかんないけど、特に正社員とか、うん、まあ一つの会社の中でこうちょっとこう、うん、苦しいってなってる人がいたらね、
うん、うん、そうね、
うん、
なんかすごく、あ、もう自分もあんまりやらないんだろうな今後って思うのが転職活動って感じですかね。
おお、うん、その心は、
なんか今回ミミクリに去年から入ってジョインしてるんだけど、別に転職活動してたわけじゃないというか、うん、
はいはいはいはい
そう、なんかつながりの中で、あ、一緒にやりたいって思うとこが自然と見つかってくるみたいなことで、なんかジョインするところが増えていくとか、あるいは逆に卒業するとか出てくるって感じだなと思うから、
うん、
な
ん
かそれを転職活動と呼んでもいいけど、少なくとも今までの転職活動とちょっとイメージ違うよなって感覚で、
うん、
なんかそう、あの、なんか別にもちろん今キャリア悩んでる人とかが今の場所が居心地悪いんだよなと思って辞めて、で転職活動するってこと自体は全然いいと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかよりこう自分がナチュラルに自分が好きな人と自然に出会えちゃうような状態ってなんだろうみたいなところに目を向けるといいんだろうなとかは自分に対して思ったりする。
確かに、あーね、それどうやってやるんですかってめっちゃ聞きたくなってそうだなって思ったそこが知りたいっていうポイントだったかもしれないな、
うんうん、
大事。でも
分かんない、ちょっと聞いてて思ったのが、そのや田畑さん自体が自分をよく知ってるのかなっていう部分が、
お、
うん、何がこうワクワクすんのかなとか、
確かに、
なんか自分がどう言ったら多分心地いいのかなっていうのを多分よく分かっているのかなって思いました。
うん
うん
うん。
あ、でもそこはすごい意識していると思う。
へえ。
うん。なんだろう、自分の、なんだろうな、心地よさっていうのもそうだけど、結局自分何で選んでるんだろうみたいな、あの、うん、一つ一つのこう選択、人生上、うん、ちっちゃいものから大きなものまで。で、なんだろうな、理屈をつけると、なんか例えば何かの天秤にかけてとか、なんかいろんな軸はあるんだろうけど、いや、ぶっちゃけたところ何で選んでんのっていうのを自分に対してなんか結構ずっと考えていた時期はあるかなって。もそこなんか結構こうパラレルに仕事が増える時期とにちょっと考えていたことかなって気がするかな、うん、今言われて思ったのは。
わかる、う
ん、いや、ぶっちゃけ本心何で選んでたというか、いやいや、そんな頭よく選んでないでしょ君とかって自分に対して結構突っ込みながら、うん、そう、うん、
なるほどね。
きっとこれを聞いてる人、なんかこう悩んでる人とか多いと思うんで、そういうね、田畑さんの生の意見はとても参考になるんじゃないかなって、うん、まあそういう思いもあってこれを始めたっていうのはあるんですけどね、このポッドキャストを、
うん、
うん、ということで、
はい、
めっちゃいろいろ聞いていきたいところではありますが、
はい、
時間がね、そう、うん、あっという間で、最後に、
最後の質
問、はい、質問に、これ毎回ゲストに最後に質問して終わっているんですけど、はい、
なんだろう、ドキドキしちゃう。
そう、あなたは今どんな、 今ここからどんな世界を生きたいですかっていう質問をして終わりにしたいと思います。
なんかちょっと用意した答えじゃないんだけど、自分が日頃意識していることで結構回答ができるかもって今思った言葉が浮かんでいて、自分は、自然と偶然を祝福するっていうのをすごく自分の中で大事にしていて、うん、そういう生き方ができると、あるいはそういう世界が多少芽生えるといいなとは思ってますね。
お、
自然はそのらしさとか、その今ここを感じている、今この瞬間に感じていることとか、その人らしさとか自分らしさとかっていうものをちょっと込めていて、ニュアンスとしてはあるがままとかで、偶然っていうのはなんか計算して頑張って実現するっていうのも大事なんだけど、なんかこう起きたことを楽しめたら無敵だよなっていう感覚があって、その偶然性っていうのもやっぱ自分の中ですごいキーワードなんだけど、その偶然起こるものっていうものをなんか恐れの対象とせずに、なんか楽しみの対象にしていくような なんかそういう、こう世界観というか、なんか状態で過ごせたらいいなって感じですかね。ドタキャンされることが楽しくなっちゃう世界みたいな。
素晴らしい。
ドタキャンが怖くない世界という
か。ああ、いいですね。うんうん、
いや、すごい。今日のキャリアの、なんていうの、奇跡に現れてましたね。自然と偶然を優遇するタバさんのあり方が。
それをね、なんかこう、受容する以上にもうちょっと前のめりで祝福したいなって感覚です。
はあ、祝福。
うん。
すごい。なんかあれみたい。なんか、結構なページ数のある、なんか、自己啓発書、読んだような、なんかそんな気分になった今
ギュッてした感じですね。
そうそうそうそうそう。いや、なんかちゃんと整合性が取れてる感じがして、はい、いろいろ話、ね、うん、
すごい、いや
面白い
ね。いや、そんなところで、
うん、
今回は、はい、終わりたいと思います。
いや、
は
い、タバさんありがとうございました。
はい、タバタさんすいません、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。